それでは新しいエルサレムと題して山本先生より言葉を取り用意いただきます。
おはようございます。本日はご案内してましたように、障害者と共にある教礼拝という課題でこの礼拝を守っておりますが、特に私たちの教会にはベデスタの家という障害者施設があります。そしてまたスーカサやハレルヤの活動もなされています。でこういったことは教会の余計なこと、サイドワークというのではなくて、それは教会のまた本質である。これがこういうやはりことが教会の土台になっているんだということを共に覚えたいと思います。で、私たちの聖書の信仰は私生活に深く関わってくる、関係ないっていうんじゃなくて、私生活、自分たちの生活の中に深く関わってくる、そして自分たちの生活を新しくする、革新する、そういう力が信仰にはございます。私の中に力があるというんじゃなくて、信仰の中には私たちをそうしてリニューアルしてくださる力があるんだと思います。ヨハネ黙示録を学んでおりますが、21章には2つのテーマがあります。一つは先週学びました1節から8節までです。そこには新しい天、新しい地が開かれている、新天新地について学びました。新天新地というのは、それは神様が来てくださる、神様が共にいてくださることによって、私たちのこの住んでいる現実が全く新しく素晴らしいものに変えられるということが先週の内容だったと思いますが、後者、今日は9節から後を学びますが、そこには神の都、新しいエルサレムというものが語られています。その神の都エルサレムは、どのような宝石もでも飾れない輝きと、そこにはもう太陽も月も必要としないほどですね、美しい光があり、そして輝いている、そういう都が用意されているというのであります。10節から21節には、新しいエルサレムの外観が述べられています。そして7人の御使いがの一人がですね、さあ来なさい、子羊の妻なる花嫁を見せてあげようと言って、ヨハネを大きな山に連れて行って、聖都エルサレムの都を見せました。その都は最高の宝石のようであり、高い大きな城壁と12の門があって、その門には12の天使がいて、名が刻みつけてあったというふうに表現されています。このイスラエルの子らの12の部族とは、これはイスラエルの12部族を代表される旧約聖書の民のことを表しています。またその都には、この子羊の12使徒ということが紹介されていますが、この12使徒というのは神の子羊、すなわちイエス・キリストの12の弟子で代表される新約の民、イエス・キリストの弟子たち、すなわち教会のことを表しています。新しいエルサレムはこのように旧約の民と新約の民、 教会、イエス・キリストの教会で構成されているんだ。その都の城壁の12の土台には子羊の12の人の名が記されていました。次に天使は都と城壁とその門を測りました。都の土台には様々な宝石で飾られています。城壁の土台が12あって、それぞれが宝石で飾られています。それは12人たちの信仰であって、教会の土台であります。すなわち教会の土台というのは、使徒たちの信仰の証が教会の土台になっているということであります。で、この教会というのはどういうことなのかというと、それは信徒、私たちがキリストを信ずる信仰の群れのその証の生活、そういうものが土台になっているんだ。そしてそれは宝石で飾られている。その宝石というのは、この具体的な宝石というよりも、あの業績というか、今日の新聞を見ますと、高山右近という人がこの聖人に数えられたと、カトリック教会でね、400年前のこの大阪の方の大名ですね、クリスチャン大名という人ですけれども、大変な迫害の中でですね、最後にはこの、まあ、外国に追放されるわけですけども、秀吉によっていろいろ弾圧を受けるんですけども、信仰を捨てないとお前はダメだよと言われる。そしてたくさんのクリスチャンたちがこの、高槻から、そういった兵庫県の方に向けてですね、クリスチャンの村がたくさんあった。でクリスチャンがたくさんいた。でもその人たちが、まあ、高山右近の配下にいた。で今もその遺跡が残されていますけれども、そういう人たちがたくさんこれ処刑された中で、高山右近は信仰を捨てなかった、まあ、黒田官兵衛という、今大河ドラマでやっていますけれども、あの黒田官兵衛なんかもですね、高山右近によってクリスチャンにされた。で、そういう苦しい苦しいけれども信仰を貫いていった、そういう人たちのことをこの土台と言ってるんです。土台で、私たちが今日こうして礼拝を守るというのには土台があるんだ。それは私たちの先人たちが信仰をやっぱり守り伝えてくださった、その土台があって私たちはこうなっているんだ。それとともにですね、例えばベテスダの家とかスーカサとか、そういう形でこの本当に弱い人たちのために心砕き、時間を割き、本当に労を惜しまず働いてくれている、そういうことが私たちの土台なんだ。その土台のことを忘れちゃいけない。そしてそれは宝石なんだ。どんな飾りよりも美しい宝石なんだというんです。で、まあメノウとか、あるいはダイヤモンドとか、いろんな宝石ありますけども、そういった宝石に例えられるような美しいものがこの使徒たちの宝石であり、まあ、技であったということですね。まあ、私たちはですね、自分のこう着飾るというか、花嫁のように着飾るというと、やっぱりそういう汚いものをなくして、そして綺麗なものだけをこう身につけようとしますね。それでこんな美しいですよということ。でもここでも宝石がいっぱい散りばめられたっていうんですけども、 この宝石っていう土台っていうのはキリストの子羊の血によって清められた宝石だっていうんです。で、清らか、何が清らかなんだ、何が聖なる、なるものなのか、何が美しいものなのか、何が着飾った花嫁なのかというと、それは使徒たちの信仰なんだ。イエス・キリストを信じて、そしてその告白し、具体的に隣の人への実践、課題を積んでいった、そういうものがこの宝石と言われている。で、イエス様がペテロにですね、私はこの岩の上に教会を建てよう、黄泉の力もそれに打ち勝つことはないとマタイによる福音書16章で言っています。ペテロがあなたこそキリストです、あなたこそ生ける神の子キリストですと告白した、そのペテロの告白を聞いてイエス様は、あなたはペテロ、岩である、そしてこの岩の上に教会を建てようと言われた。ペテロが岩なんじゃなくて、この信仰が岩なんですね。でも今カトリック教会ではそのペテロのが岩だと言われたんだから、ペテロが岩なんだ。だからペテロが作ったローマ教会が天国に一番近い教会なんだ。そしてそこでこの神父をしているローマ教皇っていうのが何にも間違いなくて無病息で完全な人で天国の神を持ってんだ。で、この上に教会ができてんだっていうのがカトリックの、まあ、教えですね。ところが私たちプロテスタントはですね、この岩の上っていう、この岩っていうのをそういうペテロの人物じゃないんで信仰だ。ペテロがあなたこそ神の子キリストですと言ったその告白にこそ岩があるんだというのが、まあ、プロテスタント教会の、まあ、立っているところです。まあ、いずれにしてもですね、その信仰を本当に告白し信仰により頼んでいくところにですね、教会は立っているんだ。私たちがこの信仰の生活の中で少しのことをやっぱり努力しよう、少しのことを清めていこうという、そういう工夫や努力の中で高められている、それが宝石だ。その上に教会が立っているんだ。キリストによって罪をあがなられ神の民として教会が建てられている。人たちの信仰が土台になり、そしてそれが宝石のように輝いているということなんだ。私たちの信仰から出るこの良い行いが宝石のようなんだ。私たちはですから、ベテスダの家のことを余計なこととして考える、本当に素晴らしい働きをしてくださっている、これは宝石だ、輝かしい教会の土台だというふうに考えるべきだと思うんですね。次にヨハネは都の様子をこう見せたんですけども、その都にですね、22節のところを見ますと、私は都の中に神殿を見なかったというふうに書かれています。これはどういうことなんだ。都が美しい、そしてそれは人たちのそういう宝石にも勝る業績って美しい。で、その都に入っていったら神殿を見なかったってどういうことなんだ。せっかく都に入ってきてるんだから神殿がなかったらどうするんですか。それはですね、全能者である神、主と子羊とが都の神殿だからであるというふうに書かれている。すなわち神様と イエス・キリストが神殿であって、もうそういう神殿という建物はここには必要はない。神の栄光が都を照らしており、子羊が都の明かりだからである。それを照らす太陽も月も必要ないというふうにあります。キリストが神殿であり、世の光である主の民が神の都エルサレムを照らしているから、もう宝石やあるいは明かりでそれを飾る必要はない。そのような都エルサレムが約束されているというのです。エルサレムというのはシャロームという言葉ですね。シャローム、これは神の平和、エルシャローム、神の平和という意味があります。そしてその神の平和であるエルサレムというものを今私たちがこう見るとですね、世界中で一番このまあ悲劇というか大変なところってどこかいったらエルサレムじゃないですか。もう何年経ってもエルサレムって戦争が終わらない。ユダヤ教とね、それからイスラム教とそれからキリスト教とが聖地としてそこ立っている。でも一番世界中で汚いっていうか目が覆いたくなるような争いがあるのが、それがエルサレムじゃないですか。シャロームどころではないですよ。でエルサレムに行くと、あのエルサレムのこのイエス様のですね、墳墓教会っていうのがありますけれども、イエス様がお亡くなりになったところっていうところで教会が建っている。でそこの教会行ったらものすごい綺麗です。本当にここに書いてあるようにですね、メノンとかね、あの壁玉とかエメラルドとかそういう宝石がいっぱい散りまめられている。私はそれを行った時に、ね、あんまり綺麗でこうじっと見てたら、立派な神父さんがですね、こう着飾った神父さんがずっとつないでいて、何してんだこうやって私どけられて叱られましたけども、ものすごい綺麗な飾った神父さん、そして綺麗です、私みたいな汚いもんがそんなこと言えくない。でもイエス様がお生まれになった馬小屋、ベツレヘムもそうですよ、綺麗ですよ。馬小屋言ったって馬の匂いなんか絶対しません。羊のそんなあの臭い貝羽桶の香りなんて全然とんでもない。ものすごい綺麗にしてます。そしてそこが争いの一番汚いところになってるんじゃないですか。それはどういうふうに考えたらいいんですか。信仰の都、新しいエルサレムは人が作った都だからです。人の作ったものは、それはどんなに宝石で飾っても、どんな業績を積んでも、それは神の都に取って代わることができない。そしてそこを神の都というふうにして着飾ろうとすると、逆に一番汚いものになってしまう。ひどい矛盾が生み出されてしまう。素晴らしい人格を持ったクリスチャンに触れたりすると、私たちは、ああクリスチャンでよかったな、同じ信仰を持ってて嬉しいなというふうに感じますが、それとは逆にですね、まあ私もよく言われるのは、それでも牧師か、どこ出しても恥ずかしいなって言われたりする、そういう牧師だったらですね、申し訳ない、ね、あんまり知っ ったような顔しなさんな。まあ、昔私小さい時ですね、汚い格好して近所 の私の親戚のおばちゃん、あの綺麗なおばちゃんが、あの私の家の前駅だったんで、駅から降りてくると、おばちゃんおばちゃんって何かくれるか思って、おばちゃんって言うたら、おばちゃんな、おばちゃんおばちゃん言うな、そういうふうにされたことがあります。寂しいですよね、おばちゃんおばちゃん。でクリスチャンだって言ってね、その人が素晴らしかった、私の友達を誰それ知ってますって言います。昨日も佐藤勝さんの講演がありましたけど、たくさん来られてました。ああクリスチャン立派な人やな、こんな人と知り合いだったらいいなと思ったりします。でも逆にどうでしょうか、あの人も逮捕されて拘置所に入れられた時、あんな人と私知らんって言いたくなるじゃないですか。ね、そういうですね、あの人はと思われるような人と出たら、あの人はクリスチャンではない、あの人は偽物のクリスチャンですって言いたくなる。本当のクリスチャンはあんなんじゃないと言いたくなる。しかし本当にそうでしょうか、簡単にはそう言えない。実態は私たちはそのエルサレムに象徴されるように本当に矛盾だらけの自分ではないでしょうか。いいところもあるけれども、恥ずかしくて頭が上がらないような自分がいるのではないでしょうか。そういう実態があるのではないでしょうか。そして聖書はそれを否定していない。そのようなエルサレムからは逃げ出したいと思います。できたらこういうところでなくて、きれいな着飾ったところに行きたいと思う。しかしですね、イエス様はそのエルサレムから逃げ出すなとおっしゃるんです。そこから逃げ出してきれいなところに行って、もう矛盾のない着飾った、もう障害とかそういうものがないところに行きたい。しかしイエス様は十字架にかかられて弟子たちに残された最後の言葉は何ていう言葉であったか。エルサレムを離れないで神様の助けを待ってなさい。それがイエス様の言葉だった。エルサレムを離れないで、すなわち私たちが障害があったり、あるいはいろいろな汚さがあったり、矛盾があったり、弱さがあったりする、宝石とは程遠いような現実がある。しかしイエス様がそこに来てくださるから、神様がそこにいてくださるから、その時にもう神殿です、宝石ですなんて、太陽ですとか言わなくてもいい、そういう神様が来られるんだ。その神様を私たちは待ちましょう。そしてその神様に向かって私たちは備えましょう。そこは聖女もいらない、宝石もいらない、太陽も月もいらない、主が輝いてくださるから、そこが新しいエルサレムなんだ。その約束された新しいエルサレムを我々はこの現実の中で神様にいただき、また聞きして、我々は信仰生活を送っていく。障害者と共にある教会形成、障害者と共にあるエルサレムを私たちはこの待ち望み、またそこで主を仰ぐ者として共に生きていきたいのだと思います。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、私たちの教会に障害者施設のベテスタの家、またスーカサやハレルヤの技がなされ、セコ保育園も与えられていることを感謝いたします。どうかこうした重い課題を持ちながら、それこそが神様の輝きであり、宝石であり、 キリストが共にいてくださる場である新しいエルサレムであることをどうぞ信じさせてください。そしてそこで働く兄弟姉妹を祝福してください。イエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。